はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回で9回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合で勤務しております。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。さて今回は沖縄共同病院リハビリ室歯科衛生士の中本さんにオーラルフレイル、口腔ケアについてのお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは中本さん自己紹介、はい、お願いいたします。
はい、今紹介していただきましたが、沖縄共同病院のリハビリ室に所属しています、はい、歯科衛生士中本です。はい、で、好きな、
出身なども、ね、はい、お聞きしたいなと思いますが、はいはい、
出身は首里ですね。
首里ですね、はい、はいはい、首里はですね、私も首里の出身なんですけど、鳥堀ですね、トゥンジムイの出身です。
はい、私は小学校から、はい、山川に住んでまして、はいはい、今は途中ハイワールに住んでたんですけども、はい、今はまた義母の方で、
はいはい、はい、首里、ハイワール、行ったり来たりしてるわけですね。はい、はい、ありがとうございます。あと趣味などもちょっとお聞かせ願いますか。
はい、趣味というか最近マイブームというのが、はい、着付けというか着物を着て、はい、ランチをしに行くっていう。
着物を着てランチ、はい、なかなかゴージャスな感じで
昔からちょっと着物が好きで、はいはい、着物実は20代の頃にかなり買ったりとか、義理の母も着物が好きなので、はいはい、着物はあるんですけども、なかなか着る機会がなくて、で、最近友達に、はい、着物が好きな方がちょっと、何人もいて、でそれでも着物を着る機会、もう兼ねてランチしようかということで、
着物を着てランチとか、はい、すごいですね、はい、なんか楽しそうですね。
はい、すごい楽しいです。
なんか着物姿も見てみたいなと思ってますが、はい、特技などもどうでしょうか。
はい、特技っていうの特にないんですけども、強いて言えば、着付けですかね。
着付け、
はい、はい、20代の頃に着付け習っていて、はい、でその時は振袖とかも、着付けしたりしてたんですけど、最近はもうちょっと振袖を着せる機会というのはなかなかないので、はいはい、留め袖くらい、はい、ですかね。
はい、着せるっていうのもなかなか大変な作業じゃないですか。
いや、案外楽しいですね。はい、
なんか何枚も着ますよね。
はい、でも手順を追ってやれば全然難しくないのかなと。なはい、はい、
ありがとうございます。はい、好きなこととかはどんな感じですか。
はい、好きなことは、食べることと、あと踊ることですね。はい、
踊ること、
はい、
ダンサーです
ダンサーっていうか、なんか知らないけど曲が鳴るとね、ちょっと体が動く感じですかね。
は
い、
ブレイクダンスとか
ブレイクまであんまり上手でもないですよ。上手下手かというと上手ではないんですけど、ただ踊ることは好きですね。はい、好き、踊り全般ですね。はい、ダンス全般好きですね。
はい、はい、どんな踊り
ですね、特に社交ダンスですかね。20代の頃にちょっと競技やっていることがあって、で、最近ちょっとダンスする機会は少ないんですけれども、定年してからまた社交ダンス始めたいなと思っています。
競技ダンスっていうのは金太郎がやってるような、
あ、そうですね、
ダンスですね。はい、あ、はいはい、なるほど。点数をつけられる、
はい、そうです、そうです、はい、かなりハードですが、
はい、ありがとうございます。はい、ちょっとここでですね、休憩入れたいと思います。続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けしたいと思います。 中尾田さんにですね、まあ、フレイルとはっていうのをちょっとお聞きしたいと思うんですけども、
はい、今日はですね、お口のフレイル、オーラルフレイルとも言いますが、はい、そのことを お伝えしたいんですけども、その前にフレイルっていうこと、何かなということで説明したいと思います、はいはい、で最近ですね、フレイルっていう言葉をよく耳にすることあるかなと思うんですけども、はい、このフレイルっていうのは健康な状態と寝たきりの状態の間の弱ってる状態のことを言います。
間の状態、
はい、そうですね。でこのフレイルを放っておくと、はい、寝たきりになりやすいと言われているので、うん、早くこのフレイルっていうのに気がついて対応することで、はいはい、健康につなげていくということですね、うんうん、はいはい、で実はお口にもフレイルっていうのがありまして、
はいはい、お口のフレイルがオーラルフレイル、
あ、そうですね、はい、はい、で噛めない状態っていうのがあるんですが、これは虫歯とか歯周病で、うん、はい、痛くて噛めなかったり、はい、あと歯がない状態ということで噛めない状態になると、はいはい、柔らかい食べ物を好んで食べるようになります、はい、で柔らかい食べ物を、食べていると噛む力が、ね、低下してしまうんですね、はい、で噛む力が低下しているとまた噛めなくなるということで、この悪循環で、最終的には食欲の低下になると言われています。
食欲にも影響してくるわけですね、
はい、そうですね。で実はこのお口のフレイルっていうのはお口だけにとどまらず全身のフレイルの、うん、始まりと言われていて、はいはい、でなぜかというと食欲が低下することで栄養取れなくなる、はい、栄養取らなくなる、うん、でそうすると低栄養になってしまう、うん、で低栄養になるとサルコペニアといって筋肉が減る状態、うん、で筋肉が減るとまた筋力も落ちていくんですね、うん、で筋力落ちていくと歩くのに障害が出たりとか、はい、活動も、うん、ちょっと億劫になってね、はい、出た家から出たくなくなったりとか、はい、そういうことに、つながって、うん、で最終的にもうエネルギーも使わなくなるので、はい、また食欲出なくなるという悪循環、
はいはい、もう、はい、口からそういうのが、
そうですね、食べなくなる、やっぱり食べることがすごく、ね、うん、大事なの で、はいはい、でそのフレイルになるということですごく大事なのはもうしっかりと、ね、栄養をとって、うん、特にタンパク質ですね、はいはい、取ることが大事と言われています、うん、で実はこの低栄養の死亡リスクが、はい、4倍になるって言われてて、はい、で痩せている高齢者は入院すると死亡リスクがまた4倍になるって言われて、うん、はい、なのですごく、うん、はい、この栄養をとるということが大事ですね、
はいはい、
でフレイルの予防の3つの柱っていうのが栄養と身体活動と、社会参加って言われてるんですけども、
栄養と、はい、身体活動と社会参加の3つ、
はい、そうですね、はいはい、でこのうちの今回は口腔機能、栄養の方の口腔機能の方をちょっとお話ししたいと思います、はいはい、では
いはい、そのオーラルフレイルで、まあ、チェック項目とか、
はい、
あと、まあ、口腔体操などもあると思うんですけど、そういったのもちょっと教えていただけます、
はい、オーラルフレイルのチェックとしては1番半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、うん、2番お茶や汁物を飲むときむせることがある、うん、3番お口の渇きが気になる、4番食べこぼしがある、はい、こういうのがチェック、
はい、4項目、
はい、4項目ですね、はい、これにチェックついた方は今からちょっと予防法というかちょっと改善する方法とかお伝えしたいので、はい、ちょっと頭に入れていただきたいと思います、はい、で、まずですね、噛めなくなった方、噛む力を高めるために、はい、うんうん、虫歯とか歯周病ある方、はい、あと歯が抜けている方、うんうん、で入れ歯が合わない方っていうのはしっかりと噛めるようにするってことがすごく大事ですね、はい、
これ治療も大事なんですか。
そうですね、はい、治療しても噛めるようにするっていうことが大事です、うんうんうん、で一口30回噛むってこともねすごく大事ですね、うんうん、で噛むってことですね、
はい、
よく噛む、はい、よく噛むっていうことで噛む時も柔らかいものだけではなくて歯ごたえがある食べ物、はい、で全て歯ごたえあるのちょっと厳しければ、うんうん、一品でもいいので、はいはい、歯ごたえがあるのを入れて取り入れていただければなと思います、はいはい、で奥歯で噛むことで認知症予防にもつながると言われていて、うんうん、ね、はい、で実はですね歯がない人っていうのは、うん、歯がしっかりある人に比べて認知症のリスクが 1.9 倍になると
約2倍、
はい、はい、 で、あまり噛めない人は、うん、噛める人に比べると 1.5倍、はい、認知症になりやすいと言われています。はい、でそれとですね、あと噛むことっていうのが歩く歩幅とか、うんうん、スピードにも影響すると言われていて、うんうん、であと噛むことで体のバランスも取ると言われてるんですよ、はい、なので奥歯で噛めない方っていうのはまた転倒のリスクも、は
い
は
い、そういうのも高くなる、
はい、そうですね、うん、なのですごく噛むっていうことが大事になってきます。はい、はい、で次に飲み込みですね、むせやすくなった方に、はい、うん、おすすめしているのが食事前の首とかの運動ですね。はい、でどうしてもむせるとね、ちょっと誤嚥とかしやすくなったりするので、うん、で、この体操の方をちょっと見ていただき、YouTube に上げてる方は、ね、見れる方だと思うんですけども、はいはい、まずですね、ゆっくりと深呼吸します。
深呼吸、
はい、で実は呼吸が浅くなると誤嚥しやすくなります。
なるほど、
はい、うん、でなので姿勢も大事ですね、うん、どうしても丸くなってくると肺が小さくなるので、うんうん、呼吸も浅くなるので、はい、そうすると誤嚥しやすくなると言われているので、
背筋を伸ばした
方が、はい、普段から姿勢もしっかりと気をつけていただいて、うん、でゆっくりとこの体操の方も深呼吸してから始めましょうね、はい、であと首の方をですね、ゆっくりと右左に倒していきます。で、 できれば今日お伝えするのは3回ずつぐらいやっていただければなと思いますね。
私も今やってますけど、
ね、やってますか、はい、でこれはゆっくり動かすっていうのがポイントですね。
慌ててやらないってことですね、
はい、筋肉はゆっくり動かさないとね、ついてこないので。
なるほど、
はい、でその後左右向きます、横に向きます。
横に
向く、はい、でこれもぐーっとできる、はい、できるだけゆっくりと伸ばしてください。
右左、
はい、これも、はい、3回できれば行ってくださいね。
なかなかラジオしながら体操するっていうのも珍しいですね。
ちょっとね、はい、マイクに声が入りにくいかと思いますが、ね、あと首をぐるっと回していただいて、
は
い、
1回転、
はい、右左、はい、
反対に回すと、はい、
これもゆっくり3回ずつ行ってください、はい、で最後に肩を1回上げてストンと力、はい、ストンと力抜いて、これも3回します、はい、これ食事前にすることが、
食事前ですね、
はい、効果がありますね、はいはい、で次にですね、お口が乾く方、
はい、
でお口って実はこの唾液っていうのがすごくいろんな効果があって、うんうんうん、虫歯とか歯周病の予防もなんですが、はい、あと細菌とかウイルスを殺菌する効果もあるんですね、うん、であと入れ歯の安定にも関わってきます。
な
のでお口が乾くと入れ歯が合わなくなってきたりするので、うんうん、この唾液すごく大事ですね、うんうん、で普段から水分をしっかり取るっていうこと、はい、トイレ行きたくなるからね、うんうん、制限する方もいらっしゃるんですけども、うんうん、できればしっかりと水分は、うん、はい、取っていただきたいと思います、はい、であと唾液が出るマッサージなんですが、うん、はい、耳の前の方に唾液腺っていうのがあって、ま大きな唾液腺がね、耳の前と、顎の下でベロの、なんていうかな、先の方の下の方にあるんですが、そこを刺激するとすごく唾液が出るようになります。で今日ちょっとね、ラジオなので分かりやすいようにほっぺたの方のマッサージ、耳の前に両手広げて、両手、手のひら広げて、ほっぺたを包むようにして後ろから前に、後ろから前に、で耳の少し前の方に唾液腺があるので、そこら辺を刺激すると、はい、でゆっくり10回ぐらい動かしてください。であとベロを、口閉めてベロを、ね、くるくるっと回すと唾液出やすくなると思うので、うん、それもおすすめですね、はい、であと食べこぼしがある方、そういう方は、このアイウェ体操って聞いたことありますかね。
いうべ、
ね、はい、これは大きくですね、
いうべ
はベロベーって出します。
下を出すだけですね、はい、思い切り。
これを1日30セットやるといいと言われてるんですが、はい、インフルエンザ予防とか、はい、アレルギー予防にもいいって言われているんですが、うん、実は食べこぼしとか無性予防、うん、飲み込みにもすごくいいと言われているので、はい、これはぜひ覚えていただいて、この、はい、
あいう、うん、A じゃなくて
B ですね。 B、はい、ベロを出すってことがすごく、はい、大事ですね。
あの人に向かってやらないようにって感じですかね。
そうですね。
またベトまれたらね。
はい、はい、そうですね。
わかりました。
はい、で次にあの奥地の周りの筋力アップということで、はいはい、あの歯磨きの時でも大丈夫なので、はい、あのブクブクうがい、あの、はい、からでもいいですし、あの水入れて、
はい、
どちらでも大丈夫です、はい、できれば、まあ、上下左右ブクブクするといいかなと思いますね、うん、はい、でこれであの噛む力とか飲み込む力もアップすると言われています、はい、お口の、ね、締める力もアップしますけれども、うん、それ以外にも、
はい、あの水が飲まなくてもブクブクっていうのを、
はい、
やった方がいいと。
そうですね、やった方がいい、はい、お口の、ね、ほっぺたを動かすこともすごく大事ですね、うん、はい、であの会話もお話しすることもすごく大事なんですけども、はい、うん、あと歌ったり、最近はちょっとね、はい、あのコロナで ね、 カラオケはちょっといけないかもしれないんですけども、
一人カラオケ、
はい、一人でカラオケで、また楽器とかもすごくお口の機能を上げると言われているので、うん、はいはい、ぜひあのお口を動かすということを、まあ、意識して、はい、やっていただければなと思います。
はい、じゃあここでちょっと休憩入りますね。また引き続きですね、あの中尾さんにお話を伺いたいと思います。何でしたっけ、あ航空ケア、
はい、
はどうするんですかということでしたかね、はい、
そうですね。とですね、今あのフレイル のお話をしたんですけども、このお口のフレイルをあの気づいて対応するということがすごく大事なんですが、はいはい、またそれとは別にあの誤嚥性肺炎って聞いたことありますか。は
い
は
い、あ、聞いたことありますけど、はい、どんな状態ですか。
はい、あの最近この誤嚥性肺炎というのもよく耳にすること多いと思うんですけども、誤嚥性肺炎の前に誤嚥っていうのが何かっていうと、うん、はい、あの食べたの飲んだの、あの唾液でもですけれども、はいはい、あの普通食道に入るのが当たり前なんですが、はいはい、それが気管に入ってしまう、はい、それが誤嚥と言います、はい、でこの誤嚥で誤嚥になったからといってすぐ誤嚥性肺炎になるわけではないんですけれども、はい、実は誤嚥性肺炎っていうのはお口の細菌が、まあ、多い方、うんうん、で、吐き出す力、このむせたりとかできない方とか、あと抵抗力が低下している方っていうのがすごくなりやすい、この3つが合わさって初めて誤嚥性肺炎になると言われているんですね。でなぜこれをちょっと伝えたいかっていうと、高齢者の死因っていうのをちょっと見てもらいたいんですけども、はい、これは平成28年度の80歳以上の死因ですね。で3位に肺炎が来てるんですよ。で実は65歳から80歳未満の方の肺炎のこの死因が4位なんですね、はいはい、でその肺炎の方のほとんどの方が誤嚥性肺炎で亡くなっている、
ほとんど、
はい、なのでこの誤嚥性肺炎を予防するということもすごく大事ですね、はい、ではどうやったら予防できるかということで、まあ、しっかりと栄養をとって、ね、免疫力を上げるということと、はい、あとこの体操、お口の体操、はい、先ほどの体操もすごく、はい、大事ですね。そういうのもあるんですけども、一番効果的で手っ取り早いというのが、うん、お口のケアをすることと言われています、はいはい、それも歯だけではなくて、うん、ベロとかほっぺたとか
口周り、
口周りで、はい、入れ歯もしっかり、はい、磨くことが大事ですね、はい、でこのベロの汚れって実はベロに、うん、この細菌というのがすごくついていて、はい、でこの菌が誤嚥性肺炎の原因にもなる、はい、うん、とも言われています、はい、ただやみくもにゴシゴシするとこのベロが傷ついてしまうので、はい、軽く撫でるぐらいでも、はい、大丈夫ですね、はい、
ゴシゴシゴシゴシやらない、
はい、ちょっとね、あの白いからって言って一生懸命磨かなくても、はいはい、あの見た目と菌の量実は違うんですよ、うんうんうん、で見た目白くても、はい、あのちゃんとね、あのケアできていれば菌は減っていますので、はい、うんうん、あのね、神経質にならない方がいいですね、はい、で
気を使ってゴシゴシゴシゴ
シやる、そうそうそう、あのちょっとね、神経質になって磨くと、あとあの傷ついてね、ちょっと味覚障害になったりするとも言われているので、うん、はい、であの、まあ、軽く磨く、はい、それと、あとあの1日できれば3回磨いた方がいいですね。で特にあの寝る前っていうのが大事なので、はい、っていうのが寝ている時っていうのは唾の、あの唾液の量が減るので、はい、あの菌が繁殖しやすいんですよ、うん、はい、それと寝てる間に不健性誤嚥って言って、普段あの私たちもそうなんですけども、はい、あの無意識に誤嚥してたりするんですよ、はい、で朝起きてあの痰が出たりとかすることないですか、あれは不健性誤嚥してる、はい、可能性が、はい、あるんで、はいはいはい、でこれはあのお年寄りとかだけじゃなくて、うん、機能が落ちてる人だけじゃなくて私たちでもあるので、はいはいはい、できるだけあの寝る前 の, このお口のケアっていうのはすごく、はい、大事と思われます、はい、そういうのを気をつけて、まあ、しっかりとあの対応してもらえると、まあ、健康で長生きにつながっていくのかなと思いますね、
はい、ありがとうございます、はい、ちょっと休憩入りますね、はい、2、3分
そうした
また引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお送りしたいと思います、少し時間ありますけど、中尾さん何かお話ありますか、
はい、最初にですね、フレイルの予防の3つの柱というのを、はいはい、あのお伝えして、今日はあの栄養の話、はい、あの特に口腔機能の話をしたんですが、はいはい、身体活動と社会参加というのもすごく大事で、大事、はい、あのお友達と一緒になんかご飯食べたりとか、うんうん、であのまあ、お家でもできるだけ、一人で食事するよりは、まあ、あの誰かと一緒に、はい、うんうん、で一番良くないのが家族いっぱいいるのに一人で食事するというのがすごく良くないみたいなんですね、
は
い
は
い
は
い、
我が家も時々そういうのがありますけど、はい、
できればあの、まあ、みんなで一緒に食事したりとか、はいはい、で出歩いて、うん、あのいろんな活動を参加したり、はい、あと運動もすごく大事です、はいはい、でやっぱ筋肉つけた方がね、うん、あのすごくあの行動的にもなりますので、はい、あのこの体の方 の, その社会活動
口だけじゃなくて、はい、社会活動も、
はい、それもしっかり、はい、やっていただければなと思います、
はいはい、ありがとうございます、はい、今日あの中尾さんにですねお口のお話をいただきましたけど、本当にあの、まあ、口からねいろんな、まあ、病気というかなってくるなと思ったので、やっぱりお口のケアね大事だなというふうに感じましたね。今日は中尾さんに、ね、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
皆さん、これからもラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っています。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部098-850-9004までお願いします。番組の BGM には全盲クリエイターのクラウニさんの作品を使わせていただきました。次回は沖縄医療生協在宅ケア訪問看護推進室大城真知子室長を招きし、訪問看護についてのお話を伺いたいと思います。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。